先ほど議長が立石東根の公民館の皆さんが研修に来られております。市長におかれましては、的確なご答弁をお願い申し上げたいと思っております。衆議院選もあと3日後に迫ったわけでございます。今回の選挙につきましては、安倍内閣のアベノミクスの評価、これは修繕だろうというふうに思っているわけでございますが、今回私は安倍内閣の第2期の地方創生、これについてのですね、まだ具体的ないろいろな要領とは出てないというふうに思っておりますが、今後、意気として、これを大いに活用しながら活性化を図っていこうというふうに計画されているのかどうか、その点をですね、市長の考えをお聞かせ願いたいというふうに思っています。特に一期につきましては、最大の問題は雇用対策でございます。人口減少、この2つがですね、一期の課題でございまして、これをいかに、克服するかが我々漁船に携わっているものの宿命だろうというふうに思っておりますから、今日はそういう関連からいろいろ質問をしていこうというふうに思っております。若い人に聞きますと、生きても働きたい、でも仕事でないじゃないかという、そういう声が出てきます。私はこの若い人の働く場所、先ほど言いますようにどのようにしたらいいのかということをですね、やっぱり壱岐島民全体含めて考えなくてはいけないというふうに思っております。今日は立石東の方も来ておられますが、今まで我が家を守り、戦争を守り、そして地域を守ってきた、そういう方たちがあとはもう私で終わりですよという、そういう言葉がですね、発せられるということ、大変こう情けないというふうに思っておりますし、今日はこう職員の皆さん方もおられますが、職員の皆さんで、うちはもう2代3代安泰だという方はなかなかいないと思っております。自分の子供はおってもその子はわからないという状況がですね、出てくるということで、やっぱり20年30年後壱岐の島が沈没するんじゃないかという、そういう危惧もしておるところでございますので、そういう観点から今回の地方創生につきましての考え方をですね、市長にまずお尋ねしたいというふうに思っております。
呼子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
大勢の傍聴の方の前で、3番議員呼子好み議員からも明確な答えをということを要請されました。今まで通り明確な答えを申し上げたいと思っております。行政報告で申し上げました通り、国は11月21日に地方創生の理念等を定めた町人仕事創生法案と活性化に取り組む地方自治体を国が一体的に支援する地域再生法の一部を改正する法律案の地方創生関連2法案が可決成立をいたしました。壱岐市におきましては、壱岐市人口減少対策会議、これを立ち上げまして第1回目を11月26日に開催し、向こう2年間この人口減少問題への取り組みを各分野が連携して、定住人口を増やす方策、交流人口を増やす方策など、あらゆる角度から議論し、地方人口ビジョンや地方版総合戦略を策定するようにしております。具体的な計画内容につきましては、今後、国、県において、新たな交付金制度の創設に向けて検討がなされておりまして、これらの国、県の動きも視野に入れながら、壱岐市の地方版総合戦略を作り上げていきたいと考えております。先ほど、呼子議員は人口減少と雇用、この2つが大きな問題と言われましたけれども、私は人口減少と雇用の場の創出は同じ分だと思っているわけでございます。と申しますのは、 人口の減少に歯止めをかかるためには、私は究極的に仕事を創出することに尽きると思っているわけであります。この仕事の場がないということが、人口減少、転出を増やし、子どもたちの卒業後の転出を増やし、そして、U ターンをしようという人の受け皿もないということで、そこまではですね、分かっているんです。仕事を作ればですね、人口減少歯止めはかかる。ここまではですね、皆さんも分かっている、私も分かっているんです。その先が分からんわけです。どういう仕事を作るのか、どうしたら仕事ができるのか、これをですね、私どもは一生懸命考えてございまして、私は人口減少は先ほど申しました、仕事場を作るということに、究極的に尽きると思っているところでございます。そういった中で、私は、今度の、人口減少対策会議の中で、第1回目の会議の中で、次はどのように進めようかということの、中で、やはり分科会を作ってそれぞれ検討しようということまで決まりましたけれども、私はぜひこの仕事をどうして作るのかということを、私はこの3分科会ともですね、集中して議論していきたいというふうに思っております。でそういう中で私は企業、いわゆる起こす業でございます。企業をしていただくそういう方をぜひですね、お願いしたいと思っておりますけれども、私はこういう情勢の中で企業家だけに、リスクを負わせるということではですね、私は域での企業はできないと思っております。その時はやはり今度はおそらく、成立するでありましょう国協力と新法、そういったものの中でですね、やはり、国もある程度のリスクを背負うという私は法律ができると思っているんです。そういう中で意気士としてもですね、リスクを背負うと、そのくらいのですね、覚悟がなければですね、一気に仕事はできないと私は思っているわけでございまして、その時は皆様方のご理解をぜひいただきたいと思っております。私がこの町人仕事創生、そして国境離島新法の、政策にですね、大変期待をいたしておるということを申し上げて、横議員の最初のお質問にお答えしたいと思っております。
部長。
はい、横議員、
今回の地方創生につきましては、ご清聴のように石破大臣が就任されております。石破大臣は鳥取県出身で大変こう、田舎でございまして、適任かなと思っておりますし、特に今回の創生につきましては、地域を盛り上げる、地域の減少対策をやるということがですね、大きなメインでございます。私も今、市長が言われますように、企業がなかなか誘致はできないというのはですね、これは私も分かっておりますし、そしてどういうのがあるのかということをですね、いろいろ聞きますと、一つは定住、あるいは I ターン、U ターン、こういうことに対してですね、少し、力といいますか、情報を提供してもらったらどうかということで、今回私なりに、定住促進、I ターン、U ターンのですね、取り組みをしておる、市町村が、結構あります。若干の内容をですね、報告をしたいと思っておりますが、北海道に、雨竜という町がありますが、ここはですね、人口が半減したという中で、この I ターン、U ターンの定住促進をやっているという、記事がございまして、ちょっと調べたらですね、U ターンの独身者には20万円、滞在者には30万円という、そういうですね、思い切った予算措置をされて、ある程度のことをやっているという、そういうのが出てきたというふうに出てきましたが、私はお金だけじゃなくて、 それぞれの分野でですね、そういうことができるんじゃないかなというふうに思っておるところでございます。特に、ここの北海道は農業が盛んでございまして、農業に対しても就任で20万円という、そういうこう市独自でですね、壱岐の場合は1年間研修終わってから60万というそういうこう金額でございますが、そういうこともこう魅力があるんじゃないかというふうに思ってますし、あそこの島根県の出雲、高校につきましてはこの定住促進 I ターン U ターンのですねイベントを東京でやったということで、去年からやって今年2回目、先週の12月7日に東京で やったということを聞いておりますが、ここに約500人ぐらいそういう、こう魅力といいますか、内容の確認に参加されたということですね。実質いろいろ模索しておるのは12、3人がこの出雲のそういう I ターン U ターンの制度に乗ってそして、頑張ろうというそういうですね、やっぱ今回の地方創生につきましても東京から地域へというそういうこう人の流れ、そういうのが出ておりまして、少しはこう、出雲の状況を見ると成果があったんじゃないかなと思っております。壱岐もいろいろ物産展をやっておりますが、物産展と合わせてそういうですねことも一つ壱岐で壱岐の自然そして食文化こういうのをですね堪能しながら壱岐で、生活してほしいというそういうパンフレットもですね、作って、もらえばというふうに思っています。これ私はインターネットで調べた、出雲の内容です。ここを見ますと先ほど言いますようにここ自体がですね縁結びの定住家というそういう専門的な課が できております。ですからやっぱりここに、私は電話で聞きますと8名そういうのが職員がおるということで、徹底してそういうものにですね企業がなかなか来ないからどうかしてその地域で、人口減少を歯止めかけるということでやったというそういうことがですね、出ておりましたし、これも出雲が作っておる住まいづくり助成金ということで大きくこう出ております。ここの出雲に行きますと世代、子供を育てる世代には50万円、重点地域といいましたここはやっぱ増やさもいかんというところは75万とかですね、そういうことをこうパンフレットでして、そしてこれは東京とかそういうところでこう PR しておるというそういうことがですね、出ております。私はこれが一つのこう起爆剤になってですね、行くんじゃないかと思っておりますし、これもいろいろ聞きますと職員のアイデアというそういう話を聞いております。ですから壱岐もかなり優秀な職員がおります。ですからいろいろ勉強しながら、いかにですね一人でも多く壱岐に来てもらう生活してもらうか、それが課題だろうというふうに思っておりますが、この I ターン U ターンに対する市長の考え方をですねお願いしたいと思っています。
はい、白川市長。
I ターン U ターン、先ほど申しましたように、I ターンの方は特にですね壱岐におっしゃるときは合わせて、居住地いわゆる住宅もそうですけれども合わせて仕事のことをおっしゃるんです。ですからなかなかですね、そのマッチングをしないというのが実情でございます。今いろいろ出雲とか北海道とかご紹介ございました。私はですねそれが効果を表している制度ならばですね、真似をしてさせていただいていいと思っています。で、呼子議員が今おっしゃるこの方たちが50万、70万もらってこられてその後の追跡の結果がお分かりでしたらですねぜひお聞きをしたい。20万、30万単にお上げする それは簡単かもしれませんけど、その後のフォローがどうなっているのかということをですね、ぜひお聞かせ願いたいと思っております。さて、意気といたしましては、定住人口の増加、このことはもう本当に、一生懸命考えておるわけでございますけれども、この地域振興を図るためには定住人口の増加が必要不可欠であります。私たちはすでに平成18年度からインターネットを活用いたしまして、本市に、壱岐市に I ターンや U ターンを希望される方に情報を提供するための空き家・空き地情報バンクを開設いたしております。12月4日現在、空き家が5件、空き地が2件の登録の実績でございますけれども、これまでの成立件数といたしましては、空き家が20件、そのうち I ターン社へ6件、 U ターン社へ1件の7件でございます。それに加えまして、地元の方へが13件ございます。また空き地、これは空き地と申しましても、今申し上げました家屋についた家庭菜園的な土地でございますけれども、15件でございます。 I ターン社へ2件、 U ターン社へはございません。地元の方へ13件となっておるところであります。また都市部で行われる長崎県移住相談会、これは今年8月3日に東京で実施をいたしました。全国の島々が集まる祭典のアイランダ、これは11月23日24日にございました。私はこの会長、理事長でございますけれども、ここで参加をいたしまして、壱岐の魅力を発信しながら直接都市部の方へ定住促進の PR を行っております。これまでも人口減少対策の一環といたしまして、定住促進事業にいろいろな施策を講じてきておりますけれども、特効薬とはなっていないというのが現状でございます。これから始まる国の町人仕事創生の総合戦略の方向性の中で、人口減少対策として地方への新しい人の流れを作る取り組みが示されております。今後、壱岐市が作成する地方版総合戦略の中で、議員がおっしゃるような空き家の改修や旅費、生活者の一部助成なども含め、有効な定住対策について壱岐市人口減少対策会議の意見をいただきながら検討してまいりたいと考えております。それから先ほど石破大臣のことをおっしゃいました。確かに鳥取県出身でございますけれども、この方は代議士として3代目でございまして、非常に強いお力をお持ちです。またその地方創生の本部長代理と申しますか、職務代理と申しますかが、先ほど壱岐にお見えいただきました前、新藤義孝総務大臣でございます。私は全国の都振興協議会長をしております関係で、大臣にも佐藤先生にも、新藤先生にもお会いすることができます。そういった中で、ぜひですね、表に出ないいろんな情報をですね、いただいて、ぜひ活用されていただきたいと思っているところであります。
はい、横川議員。
先ほど市長が成果はどうかという話でございましたが、これもこういつもの方から出たんですが、定住者のですね、そういう、こうコメントが出てる。ちょっとあれしますと、17年で U ターンしました、12年に U ターンしましたとか、17年10年とかですね、そういう、こう体験談という方のですね、そういうのがこう出ておりますので、私はこう成果が合ってるんじゃないかなというふうに思っております。もしよかったらと思って差し上げたいと思っております。それと市町村によってはですね、いろいろな補助事業を使いながらやっているというのがございますので、私もこうよその事例を市長に話すんじゃなくて、今回特に伊佐市地区の海の駅ができました。これを確認してですね、やっているという、そういう、こう、予想がございます。保養施設とかいろいろですね、そういうのがありますから、私は特に湯の本を中心にして保養施設を、温泉がありますから、温泉をつけた 土地の一角とかですね、三道門が空いておりますから三道門なんかの改修してやるとか、伊佐牛中学校をですね、こうやるとか、一体的なあの海の駅を確認しながらこうやったらというふうにこう思っておりますし、まあ、よそがですね、そういうところが出てきておりますので、まあ、今回の地方創生でもですね、そういうのが該当するんじゃないかというふうに思っておりますから、ぜひあの先ほど言いますように、まあ、人口減少の中で、そういうことをしながら、域の魅力というのをですね、やっぱ発信してもらいたいなというふうに思っているところでございます。まあ、後もって答弁は結構でございますが、もう一つは、行政に参加するという、そういうことをですね、まちづくり100人会議というのを私もこう聞いたところでございます。まあ、この内容はどういうものかといいますと、やっぱり一般市民も行政に携わる、それが大事じゃないかということで、まあ、そうい う, こう会議を立ち上げたということで、まあ、100人いっぺんにこう会議をしてもいろいろ問題ありますが、それの分科会というのが7つとか8つとかですね、そういうの分かれて、その市の行政の問題とか、あるいは提言とか、そういうのをこう話し合いをして、一般市民もやっぱ参加するという、そういうことをですね、したというのが出ておりました。私は域も、まあ、そういうのがですね、やっぱり一般市民の皆さん方の声も必要じゃないかなというふうに思っておりますが、まあ、それについての市長の考え方をお願いしたいと思っています。
はい、白川市長。
横議員の先ほどの湯河原のことについてお答えしたいと思っておりますが、私はこの湯河原の海の駅、駅で初めて海の駅ができたわけでございますけれども、私はこれはですね、成功すると思いますし、成功してもらわないかんと思っています。私はなぜ成功すると思っているかと申しますと、あの構成員の仲間たちがですね、自分たちの力でいろんなことをどうかしようというですね、熱気にあふれております。そういう私は、みんなの力、それがあればですね、必ず成功する。またそういうお考えの人があれだけ集まればですね、私としても応援のしがいがあると、市としても応援のしがいがあると思っております。ですからこれはぜひ成功していただきたいと思っております。そういったことも含めまして、今言われます、湯本の保養地としての再生と申しますか、保養地として育てていく第三世です。しかし今申しますように、行政が旗を振ってはですね、私は成功しないと思っているんです。このぜひですね、湯河原の方々がこういうふうにしたいと、ついては、まあ、いろんな方策ないかというようなことでですね、やっぱりもう一回り、気持ちとして、持っていただくならば、私はそれも十分応援していきたいと思っておりますし、市もそれなりの協力したいと思っている次第であります。やはり自分たあの溺れるもの笑うもつかむと申します。自分たちがどうかせないかんというもがかれる方についてはですね、行政は一生懸命やります。しかし行政がこうしよう、いやこうしてくださいよ、お願いしてですねやる事業は、今まで皆さんお分かりのように全部失敗しております。ぜひですね、各地域の皆さん方も、俺たちはこうしたいんだということをですね、行政に訴えていただきたいなと思っております。それが私は町づくりの基本だと思っている人であります。さて、3番目のご質問の人づくりと住民参加ということでございます。この100人会議というのは、私も調べさせていただきましたら、秋田市と静岡県の島田市に事例があるようでございます。これは市民の皆様方からご意見をいただく公聴制度の手法の一つだということでございます。この100人会議というのは、なんで100人かと申しますと、これはですね、さまざまなご意見を賜るという意味でだそうでございまして、すべての公募をするというやり方とか、男女何人ずつとか、年代とか、地域構成に配慮したとか、 で、そういったいろんな方法があるようでございますけれども、この100人という人数、まあ、100人じゃなくていいんですけど、100人近い人数というのはなぜかと申しますと、市民の皆様の意見や考え方は年々多様化しております。ところで関心のある方の声は非常に大きい。関心のある方の声は大きいんだ。そうでない人の声は小さくて、結果として少人数であればですね、声の大きい人がその意見が通る、そういう傾向にあると。それを防ぐためにですね、いろんな分野から、そして年代も多様な年代から、そういったふうに、無作為に、選んで、そして、結果としてみんなの意見を反映できる、それがこの百人会議の趣旨だそうでございまして、そういったことでございます。意気地といたしましては、今皆様方にご提案いたしております、意気地自治基本条例、これをですね、ぜひ、まあ、小学校ごとに、行政区を設置をするようにいたしております。従いまして、そういった行政区の単位などで、皆さん方のいろんな意見を吸い上げていきたいと思っている次第であります。
以上。
はい、横川議員。
イルマとのイカパンの関係、いろいろそういうやる気のある人に対してですね、まあ、市区の方から情報提供して、ぜひ言われますように成功していただきたいと思っていますし、まあ、高校はいつも熱心でございますから、私は大丈夫だろうというふうに思っています。側面からのご協力をお願いしたいというふうに思います。まあ、住民参加につきましては、ぜひ100人いなくてもですね、やっぱ市民の声が聞こえる、そういう場所を提言してもらえばというふうに思っておりますから、ぜひ我々議員だけじゃなくて、執行部だけじゃなくて、一般の市民もですね、参加するということで、まあ、息を盛り上げてもらいたいなというふうに思っているところでございます。まあ、私の質問はそういうことで、いろいろこう情報の提供でございましたが、まあ、要は先ほど言いますように、まあ、いかにして盛り上げるか、これがもう尽きると思っていますから、まあ、その点についてもですね、いろいろと今回の地方創生の方で情報提供してもらって、お互いに頑張っていこうというふうに決意をいたしております。まあ、質問につきましては以上でございますが、若干時間がございますから、まあ、質問通告しておりませんでしたが、一つだけ、市長にお願いしたいと思っています。まあ、今回、まあ、今日も牛を飼っている農家の皆さん方が来ておりますが、まあ、岡田さんで12月につきましては、かなりのですね、高い値で過去最高の値段を取りました。金額で子牛で4億5600万、生牛で6400万ということで、5億2000万のですね、販売を見ました。だいたい今年度の予定が、子牛生牛入れまして約23億、子牛だけで23億ぐらいかなというふうに思っておりますが、まあ、それだけのお金がですね、まあ、当該から流れてきておるということで、ぜひこの肉焼き振興についても、先般質問したときに、市長は大胆な発想でやるという、そういうこう決意されました。もう来年の事業計画をそれぞれこう策定中だろうと思っていますが、まあ、これに対して今こう大胆に計画しているのかしていないのか、まあ、その一言だけで聞くことでございますから、お願いしたいと思っています。
はい、平川市長。
その件につきましては、次の一般質問でございますので、その場に譲らせていただきたいと思っております。
以上。
はい、呼ぶか議員。
はい。いやいや、まあ、小豆島議員があとゆっくりやるそうでございますから、よろしくお願いしたいと思います。以上をもちまして、私の一般質問を終わりたいと思います。ご協力ありがとうございました。